私はラジオ、わたらじ、こんばんは、かずはぜです。今回はですね、私、かずはぜの一人語りということで、映画、リュック・ベッソン、監督の1994年制作のフランス・アメリカ合作映画、レオンについてちょっと、話したいと思います。よろしくお願いします。これはですね、自分は、もうそうですね、高校生とかの時にですね、この映画見まして、当時はですね、フランス人の映画なんて、全然見たことがなく、まあ、見た時はですね、まあ面白いなと思って、こんな、まあおしゃれな、今までですね、アメリカのですね、インディ・ジョーンズとか、スター・ウォーズとか、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかに親しんでた自分としてはですね、ちょっと大人になってですね、ちょっと大人な映画も見たいな、みたいな感じでですね、レオン、見たんですよ。このリュック・ベッソン監督の映画、当時、結構流行ってですね、この、レオン、もそうですし、スモグリのですね、選手を描いたですね、グランブルー、ここら辺がですね、すごい流行ったんですよ。でですね、後にですね、自分も大学生ぐらいになりますと、だんだんひねくれてきましてですね、学校でですね、レオン、好きな映画がレオンとか言ってる女を見るとですね、後ろからですね、お前、レオンとかそんな、マイナーメジャーな作品を好きとか言いやがって、分かってるぶりやがって、クソと思って、後ろから、延髄蹴り決めたくなるような、そんな映画でちょっとですね、最近見るまでですね、ちょっとバカにしてたんですよね。当時、見た当時はまだ純粋な心を持ち合わせてた自分がですね、どんどんひねくれて、どんどんこの、もともと別に嫌いじゃなかったレオンっていう映画がですね、だんだんひねくれて嫌いになってたと。それでですね、たまたまですね、最近、見たんですよ。まあ、ワウワウでやったのかな、それでですね、実はその時ですね、どうやらですね、自分はですね、昔見た、レオンとは別のですね、これは完全版、監督自ら22分間の未公開シーンを加えたエクステンデッド版をどうやら自分は見たみたいで、昔見た印象と全然違かったんですよ。これがですね、何が違うのかっていうと、また後々話していきますけども、有名な映画なんでですね、まあ見てる人は多いと思うんで、まあ、簡単な、あらすじを言いますとですね、家族を殺された少女、マチルダがですね、たまたま隣に住んでいた殺し屋の、レオンっていう殺し屋の家にですね、助けてと、転がり込んで、このレオンと一緒にですね、殺し屋としての腕を磨いて、自分の家族を殺した犯人を探し出して、これを、殺すのか復讐を果たすのかどうか、それとこの少女と、レオンの、心のつながりが、まあ、感動を呼ぶっていうような、話の映画になっております。これはですね、自分が昔見た時はですね、本当に少女と、少女はですね、これ、演じてるのが、当時もうナタリー・ポートマンですね、まだ本当にちっちゃい頃のナタリー・ポートマンとですね、ジャンレのですね、後に日本の、何ですか、トヨタの CM かなんかで、ジャンレのドラえもんになってたような気がするんですけども、この人はフランス人のですね、すごい、なんて表現すればいいんですかね、いつもなんか丸眼鏡して、顔のでっかいおっさんですね。この二人のですね、もう父と子ぐらい、年が離れた二人が、殺し屋としてやっていくっていう、まあ、なんてスタイリッシュな、なんてフランス人はおしゃれなことを考えるんだっていうふうに当時は思ってたんですけども、この二人がですね、当時見た時は、普通のですね、まあ親子の親子的な、絆、そして、何ですかね、復讐を果たすかどうかっていう、プロフェッショナルっていうのもちょっと変ですけども、なんかそういう、殺し屋的な、絆みたいな、まあそんな感じの風なことを思ってたんですよ。でですがね、今回、エクステンデッド版を見てですね、この二人の、関係っていうのはもう本当の、恋愛だったっていう風に、監督は本当は描きたかったんじゃないかっていうことが分かりまして、ちょっとですね、その点について話したいと思うんですけども、このレオンっていうのはですね、もともとは もともとはですね、こう地元イタリア、この映画では確かイタリアに、いたんですよ。で、イタリアでですね、好きな、まあ、女性がいたんですけども、まあ、どういうわけか、ニューヨークに来てるっていう序盤の設定がありまして、でですね、マチルダはですね、このレオンに助けられて、だんだんこの二人は、まあ、仲良くなっていくんですけども、レオンっていうのはですね、どういう人間か、キャラクターかって言いますと、とにかく、心が繊細でですね、普通にいたら、まあ、殺し屋とは思えないような感じの、なんて言うんですかね、孤独を愛し、すごく繊細で部屋が綺麗でですね、観葉植物を毎日窓から、外に出して、火の火を当たらせて、葉っぱを拭いてあげて、でですね、もうルーティーンのような生活を繰り返す、すごく生真面目な男っていうことで、描かれていくんですけども、そこにですね、ちょっと少女なんですけど、タバコを吸っちゃうような、不良少女のマチルダが転がり込んできて、レオン、と2人で変な生活をしていくんですけど、この中でですね、マチルダはですね、だんだん、レオンに惹かれていくんですよ。これはですね、まあ、昔見た時はせいぜいですね、少女のマチルダがなんていうんですかね、お父さんが好きになる、こんな程度の、恋愛を描いてるもんだと思ってたんですけども、このエクステンデッド版を見てですね、もうこの本気なんですよね。もうマチルダはもう完全にレオンを本当に好きだったっていう風に、描いてるっていうことが分かりました。これがですね、後半の話にちょっとなっちゃうんですけども、後半のですね、ちょっと、オチに近い話になっちゃうんですけども、マチルダがですね、敵のですね、自分の、両親を殺したっていう相手がですね、実は、麻薬取締局の、あれは刑事って言っていいんですかね、まあ、とにかく、麻薬を取り締まる人たちが自分の父をですね、まあ自分の父も、薬の売人だったんですけども、それがなんか薬をちょっとちょろまかしちゃって、それでですね、マチルダ以外の家族全員が皆殺しにされちゃったんですよ、その、刑事にですね。この刑事が演じてるのがですね、ゲイリー・オールドマンですね。バットマンではいい刑事役を演じてたんですけども、このレオンではもう、麻薬取締局にいるにもかかわらず、麻薬の、売人をやってて、自分も薬中っていう、もうどうしようもない刑事役をやってて、この演技が結構すごいんですけども、こいつがですね、自分の、両親を殺した犯人だって、突き止めたですね、マチルダが、一人でですね、少女っていうこの特性を生かしてですね、麻薬取締局に、うまいことスルッと入って、殺しに行くっていうシーンがあるんですよ。でですね、頭の切れる、ゲイリー・オールドマンに、帰る家にあってもう殺されそうになるところをレオンに助けられてですね、この後ですね、マチルダはですね、レオンに、実はレオンはですね、マチルダのことはだんだん単なる小娘なだと思ってたのがですね、困った小娘だと思ってたのがですね、だんだん途中からですね、可愛いと思い始めてるっていうのはもう分かっててるんですよ。この段階に至るまでにですね、マチルダのために、可愛い服をドレスを買ってあげたりですね、マチルダがですね、町の不良少年と話してる、話してタバコをもらってるみたいなシーンにですね、おいこらって、うちの子に近づくんじゃねえみたいな感じで、どやしつけて、さらせたり、っていうシーンがあってですね、でもですね、ここまでの下りを見てる限り、レオンがマチルダに、抱いてる感情っていうのは、まあ、あくまで、父親が娘を可愛いって思う、そういうような感じの感情で描かれてるんですよ。で、一方ですね、ここで、レオンに、命を助けられたマチルダはですね、ここでですね、もう本気になっちゃって、レオンに対してですね、レオンからもらった、服を着て、化粧もバッチリ決めて、レオンの前に来てですね、もう初体験の相手っていうのは重要なのよって言って、もう完全にもうやっちゃるぜっていう感じで、レオンと、やっちゃるぜって感じで来るっていうシーンがあるんですよ。これはですね、前の初めて見た時はあったかなと思って、まあったんでしょうかね、まあ、かなり重要なシーンですよ、ここは。 ここに至るまでですね、あのマチルダはですね、レオンに何度も自分の両親の、自分のですね、家族の復讐を、お願いしてるんですよ。お願いするか自分がやるから、教えるかみたいな感じで、どんどん、お願いをぐいぐいぐいぐい、やらす、お願いしますっていう感じでやってたんですけど、でもレオンはもう、復讐は何も生まないし、自分はですね、身内のですね、トニーっていうやつからしか仕事はもらわないしで、ずっと話を聞かずにいたんですよ。でですね、だんだんだんだん仲良くなってきた、マチルダはですね、ある日、レオンに対して、今の自分はですね、自分に必要なのは復讐か愛かどちらかよって言うんですよ。でですね、ここで、もしかしたらですね、マチルダが、レオンとうまくいくんだったら復讐を諦めてもいいぐらいな感じだったのかなっていう。で、その後に、ゲイリー・オールドマンのところに勝ち込んで、命からがらレオンに助けられて、もうレオンにもうメロメロなんですよ、マチルダは。ここはですね、もう本気ですね、このドレスを着て、レオンのところに、詰め寄るシーン。で、ここでですね、実はですね、もう散々学生の頃、からここに至るまで小バカにしてたレオンっていう映画、って思うくらい泣いちゃったんですよ、つい最近見た時に。その泣きポイントの、まあ一番、まあ、こっからもうずっともう泣きまくってたんですけども、このシーンがですね、この、泣きポイントなんですけども、マチルダがですね、レオンが買ってくれたドレスを着て、化粧を決めて、レオンにですね、もう、初体験を捧げちゃるみたいな感じで来るんですけども、レオンはですね、ここで自分はですね、女性のを幸せにすることはできないんだって言って、自分の身の上話を始めるんですよ。実はですね、自分は、イタリアにいた時にですね、好きな女がいたと、自分より全然、自分は貧乏だったんですけども、すごいお金持ちの女性でですね、とてもじゃないけど、なかなかうまくいきそうにないような相手と、もう結婚を誓い合ってたのかな、ただですね、その女の父親がそれに反対をして怒ってですね、なんと娘のことを、殺しちゃったんですよ。でですね、レオンは、怒り狂ってその父親を殺して、地元にはいられなくなって、でですね、父親が、世話になってたトニーっていうのを、つてですね、ニューヨークに来て、殺し屋家業をやってたっていうことを告白するシーンがありまして、でレオンはですね、それまで、一切ですね、さっき言ったようにですね、生真面目で、すごい孤独を愛する男っていう風に描かれてて、感情とかあんまり表に出さないキャラクターっていう風に描かれてたんですけども、ここでですね、涙を流しながらそのことをマチルダに語るんですよ。もうここでですね、もう自分はもうボロボロ泣いてしまいまして、でですね、さらにもう泣きポイントとしてですね、追い打ちをかけるように、マチルダがですね、レオンの手を引いてですね、一緒に寝ましょうって言って、ベッドに連れていくんですよ。で、ここでマチルダは、そんな、エッチいことをするんじゃなく、レオンをですね、の横にですね、添い寝してあげるんですよ。で、ここで、レオンはですね、この前段階としてですね、もう殺し屋家業を始めてからっていうことだと思うんですけども、いつもソファーで寝てたんですよ。で、ソファーで丸眼鏡をして片目を開けて実は寝てたと。もう熟睡することが多分ですね、娘を失って、その父親を殺してから、ここに至るまでですね、もう生きてる自分が生きてるのかどうかわからないような、人生を送ってきたと思うんですけども、マチルダにですね、添い寝してもらって、ここで、まあ、ちょっと悪夢を見てはって目覚めるんですけども、そうするとですね、マチルダが横でですね、いびきかいてたわよっていうふうに、言って、レオンがですね、ああそうかみたいな顔で、マチルダがですね、ベッドから立った後ですね、またベッドにですね、寝っ転がってレオンはふってちょっと笑うんですよ。ここがですね、レオンのですね、まあ幸福度マックス度合いでありつつ、この添い寝シーンでもう自分はですね、このマチルダの優しさでですね、もう本当にボロ泣きになってしまいまして、こっからですね、まあラストになだれ込んでいくんですけども、 もうここまで見ていただければ、もうこっから先はもう見た人はまあ分かってると思いますけど、もう感動必至なんで、自分はですね、まあ最後に感動はまあみんなもちろんすると思うんですよ。特にあの観葉植物を最後どうするのか、あとですね、マチルダにレオンは最後に何て言うのか、ここら辺の部分でですね、もう泣きポイントはもういくつもあるんですけども、今度ですね、あのまだエクステンデッド版にしかないシーンなのかどうなのかちょっと分かんないんですけども、レオン、チッへみたいな、レオンが好きとか何言ってやがんだこいつってちょっとバカにしてる人がまあ自分しかいないのかもしれないですけど、ぜひですね、見直してですね、この添い寝シーン、まあぜひここを見てほしいですね。もう泣けてしょうがないですよ。ということで、短いですが、今回は、レオンの話をさせていただきました。ありがとうございました。